劇団コネコメニスタンの
コ
ネ
コ
ラジオログということで始まりました、はい、劇団コネコメニスタンのコネコラジオログ、パーソナリティを務めさせていただきますのはモギユキです。モギッチって呼んでください。
モギッチ
ー、はい、ということで一緒にやらせていただきます。杉山と申します。よろしくお願いします。
杉山くん、
はい、ということでね、今回はですね、いつもはモギさんが司会をやってるわけなんですけども、
そうですね、はい、
はい、今回はですね、はい、モックアップの、まあ、前回もインタビューやってきましたけども、
はい、
今回はちょっとそれとは打って変わって、
お、
何度トランニングする、
はい、
モギユキさんに、
あ、僕ですか、
今回はインタビューしていこうと思います。
あ、はいはいはい、
インタビュー内容については8月下旬から9月の上旬にかけて、まあ、出演していました、
はい、
リプレイスのことについて、
はい、リプレイス、
いろいろ聞いていこうかなと思います。
わかりました、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします
。はい、ということで今日はですね、まあ、今回、まあ、僕はあんまり司会に慣れてないんで、ちょっと進行的にちょっと不安ドキドキしてるんですけども、やっていこうと思います。
はい、はい
はい、8月上、下旬にから、9月の上旬にかけて、出ていましたリプレイス、うん、サーティデラックスさんの公演なんですけども、はい、今回急遽
ですね、
まあ、出演することになったわけなんですけども、
はい、
まずは、まあ、どうしてそんな急遽いきなり、まあ、出演することになったのかっていう、
どうしてそういうことになったのか、
はい、
いいですね、僕そのチームアザラさんというですね、はい、まあ、アクションチームのところで一応盾とかを習ってまして、
はい、
そこで盾付けのお仕事とかですね、あとはその盾役者としてなんかこういろいろやらせてもらったりしてるわけなんですけども、はい、そこでですね、一方そのチームアザラのメンバーさんから、お電話が来まして、
はい、
8月の下旬、まあ、もしくは9月の上旬ちょっと空いてるかなということで、また新しいなんかどっかの舞台の立て付けだなと思って、
はい、
まあ今回です、ね、その文化祭の公演ですとか長野の諏訪湖ホテルで そのショーとかが控えてましたんで、
はい、
まあ、ちょっとそんなにバンバンは出れないんですけど、まあ、一応お手伝いできますよってことをお伝えしたんです、
はい、
そしたらですね、リプレイスという舞台、
はい、
出てくれと
急
に本番は2日前の出来事ですね
それが2日前
2日前です。
ああ、
の影響です、
はい、
まあ、その本家の役者さんがちょっと体調不良で、公演にその出ていくことが不可能になってしまったので、急遽代役という形で出させていただいたわけなんですけど、
はい、
びっくりしましたね
びっくりですよね。
蓋開けたらそんな大きな仕事と思っちゃって、
そうみたいな。
そうですね、
ものすごくお客さんも入ってる、
はい、
まあ、リプレイス限らずサーティデラックスさんもわけなんですけども、
はいはい
はい、今回ですね、まあ、まあ、お初めてかと思うんですけども、
はい、
まあ、いろいろ舞台は出てますけども、
そうですね、
今回地方公演、
そうですね、地方公演
行ってきましたね。どこ行ってきたんですか。
まずですね、東京の他に、
はい、
福岡、その次名古屋、
名古屋
と、この2つの大きな都市をですね、東京圏とやってきました。
はい、まあ、そういう地方公演なんですけども、
はい、
やっぱり普通の東京とやるとではどうやっぱり違うんですかね。
まあ、その大きくそう全然違うってわけではないんですけど、はい、お客さんの反応はやっぱ結構違いますね。
あ、なるほど。
やっぱその笑い その観点というか、うん、そういうところが違ったりして、うん、あとはその僕らの準備もその地方によってちょっとずつ変えるんですね。
ほう、
まあ、そのリプレイスの舞台の中で、19,800円っていう、
はい、
そのすごい安い家賃で払ってるとこに住んでるっていう、なんか安すぎじゃないそんな家賃っていうネタがあるんですけども、まあ東京だとですね、まあ、2万ぐらいっていうのはすごい安いって感覚なんですけども、はい、福岡とかの方に行くと、
はい、
そういうのがちょっと違うんですって。なんかそれぐらい2万ぐらい出しちゃうとそれなりにいいところに住めちゃうらしいんですよ。なので福岡では9800円に変えたりとか、そういう微調整をしたりしてますね。
なるほど、地方によってそういうのを変えてるわけですね。
そうですね、あと、はい、劇場自体がそもそも変わるので、
ああ、確かに、
舞台の大きさとか、うん、あとはその舞台と
吐
き口までの長さ、反れ口の長さだとかがいろいろ変わってくるんですね。そういうのでその出のタイミングとか若干ずれてくるので、そういうのを調整したりとか、うん、そういうのがあって、なんかそれなりに大変でしたね。
やっぱりお客さんの反応とかやっぱり変わってくるんですか、
ね、変わってきましたね。やっぱりその笑ってる部分、 その笑いが起きる部分も、うん、その大きかったり小さかったりっていうのが東京と福岡では違ったり、うん、もちろん名古屋でも違ったりっていうのがあるんで、うん、なんかあやっぱり地方によってその笑い の, その観点って違うんだなっていうのがなんか実感して面白かったですね、うん、
やっぱり地方行くとですねやっぱり宿泊するところとかやっぱりあるじゃん、あるわけじゃないですか。
そうですね、まあ、地方で泊まりに行ってやってますからね、
はい、そういうのってどうなんですかね。
これがですね、
はい、
なんとですね、ビジネスホテルを今回お借りしまして、
一
人一部屋、
一人一部屋
与えられまして、
はあ、
そこでこうゆっくり休んでですね、
うん、
で、もう次の日起きて、で、現場に向かう、
はあ、
そういう形でやってました。すごい綺麗なところでした
ね。一人一部屋もらえるんですか。
一人一部屋
はあ、なんかみんなでなんか同じ部屋にっていうわけでは
ない。ああ、もうそんな大部屋とかじゃなくて一人一部屋ですね。まあそれが多分サーティリラックスさんのすごいいいところなんじゃないかなと思ったりするんですけど、まあ、やっぱり他のプロの安田さんはやっぱり地方公演とかになると、まあ、そういうのは当たり前っていう感覚だったんですけど、僕なんかまずね、地方に行くこともまずあんまないですし、それでいてさらにお仕事で行ってで一人一部屋与えられるなんていうのね、まずないわけですから、
そう、
ね、まあ、そういうのでもドキドキワクワクでしたね。
ドキドキワクワク、
ドキドキワクワク。
やっぱり起きる時も大変だったんじゃないですか。
起きる大変ですよ。もう遅刻なんてできませんからね。
そうですね。
だもうアラームをガンガンつけて、
はい、
もう絶対に絶対にも遅刻なんてしないようにってことを肝に銘じてやってましたね、
はい、あ、なるほど。
集合の2時間3時間ぐらい前に起きまして、
はい、
朝ご
は
んもしっかり食べて万全の状態を作って、はい、こう劇場に入ると、
はい、うん、一個一個大変だったわけですね。
大変でした、大変でした、
はい。まあ、今回リプレイスさん、リプレイスというなんかサーティーデラックスさんの声に出たわけですけど、
はいはい
はい、やっぱり、こういう僕らがやってる舞台と、うん、やっぱりプロの舞台とやっぱり違うわけじゃないですか。
違いますね。
どういうところがやっぱり違うんですか。
どういうところが違う。それはもう何から何までっていう言い方をしてしまうわけですが、はい、まあ、やっぱりその規模が違いますね。はい、お客さんのキャパは僕らですと一公演で大体こう満員にして50人ぐらいしか入れないところが、はい、今回はまあ満員にすると400人ぐらいになっているんですから、はい、やっぱりまず一度に見てもらえてるお客さんの数が全然違う、はい、っていうのもありますし、あと照明さん、はい、音響さん、もう全てにおいてやっぱり大規模ですよね、
はい、
僕らの公演ではまずこんな派手なことできないなっていうような派手なことをガンガンやっちゃうとか、
はい、
あとはですね、やっぱ舞台が、
はい、
まあ、劇場が大きくなるので、
はい、
マイクをつけるんですよ。
おお、はい、
結構それなりに大きくなると舞台のその面っていうかその舞台のギリギリの 前側にまず覚醒マイクが必ずつくんですけど、それとは別に、うん、今回歌もあるので、
はい、
ピンマイクを役者さんが、ま
あ、
僕ついてなかったんですけど、
はい、
結構歌が多い役者さんとかはピンマイクをつけて、はい、
うーん、
なんかすごいなんかねオペレーターみたいな感じになっちゃいますちょっと見えないように肌色のマイクをつけて、
なるほど、
まあ、そういうのがあったりとかで、まあ、そのいろいろ衣装を着るだけじゃなくてピンマイクの準備とかしてる人もいて、はい、ああ全然すごいね、さすがプロの舞台だなってやっぱり思いますね。
なるほど。後輩からの質問なんですけども、
後輩からの質問、はいはい、
やっぱりプロの役者さんと会ってみて、うん、やっぱりここが一番すごいなとかいう部分っていうのはあるんですか。
ここが一番すごいな、それはですね、今回、はい、リプレイスの舞台に限らずなんですけど、
はい、
やっぱり集中力がすごいなと。
集中力、
はい、集中力がすごいなと。無駄な時間っていうのを基本的に作らないんですね、役者さんたちが。例えばその自分の出番がない時も、
はい、
ぐーたらするわけじゃなくて、
はい、
台本読んで自分のところを読み直したりですとか、はい、あとはその出てないところ、自分には関係ないシーンでもこう見てなんかこう自分の演技プランを練り直したりとか、
はい、
そういうことを必ずやってるんですね。あと驚くのはですね、
はい、
やっぱすごい稽古中も もちろん集中してるんですよ、
はい、
なんで立ち回りとかダンスとかそういうのも、うん、すぐ覚えるんですよ。
すぐ覚える。
僕も一応、縦は3年ぐら
い
やってるので、
は
い、立ち回りはまあ普通の人と比べたら覚えるの早いんですけど、
はい、
まあ、ダンスもそうですけど、やっぱり結構経験してないと覚えるスピードって上がらないんですよね、
はい、
なかなか覚えられないんですけど、
はい、
すぐ本当にすぐ覚えちゃって、逆にもう覚えなんか、ね、うちらのメンバーだと、
はい、
覚えるのに必死みたいな
状態
で、
そうですね、はい、
なかなか進まないんですけど、はい、まあ、それもすぐ覚えて、そこからもっと味が出せるようにどうすればいいのかって工夫をすぐしますね。
全体的にやっぱり効率がいいみたいな。
効率いいですね。まず、はい、日にち経っても忘れませんからね。
おー、
うん、もううちのメンバーはね、日にち経ってもすぐ忘れたりするんですけど
そうですね。
それをこう見ちゃってると、はい、そのプロの舞台をね、こう味わってるとですね、はい、なんかうちのメンバーが、ね、ふざけてんじゃないかと思ってしまうぐらいの
なるほど、
はい、
はい、わかりました。じゃあ最後に今回、まあ、出たわけなんですけども、
はい、
何か変わったこととかありますか？
そうですね、やっぱり一番変わったかなっていうのは、まあ、プロ意識じゃないですけど、
はい、
そのプロの役者さんのその意識っていうのを少しでもちょっとこうもらえたんじゃないかなって思いますね、はい、その僕が一番初めて、プロの舞台やらせていただいたのが、はい、去年の4月になるんですけども、
はい、
その時はですね、やっぱりその学生がそのプロの舞台に出てるっていう感覚がやっぱりあるんですけども、はい、それが徐々に徐々にですね、だんだん消えていって、
はい、
プロの意識ってまあ、やっぱりですね、本当の役者さんと比べたらそこまではいかないんですけども、はい、少しずつ持てたんじゃないかなと思うんですね。あとはそのクオリティのを仕上げる、自分のその役者としてのその仕事を仕上げるっていうことを、うん、なんか学んだというか、
うん、
その日数って関係ないなっていうのをやっぱり思いました。その 僕今回、稽古期間がまあ2日間ぐらいしかなかったんですけど、
はい、
それが1ヶ月前からずっと続けてるとか、
うん、
そのまあ本番に入っちゃったとかそういうの関係なしに、やっぱりその日数がいくら少なくてもしっかりとしたものを仕上げなきゃいけない、それが役者なんだっていうのをやっぱりなんか改めて感じ取ったというか、
はあ、
ね、ちょっとなんか真面目なこと言っちゃった
いいんですよ、全然いいんですよ。
はい、ですか、大丈夫ですか、
はい、ありがとうございます、はい、あ、この音が来ましたということはですね、今回はいい頃合いじゃないかなと思います。
はいはい、
はい、今回は、インタビューいろいろありがとうございました。
はい、いやいや、どうもありがとうございました。ということでですね、
はい、
これこれラジオログ、なんかこう自分でね、自分のインタビュー受けてる自分なんかこう言うのなんか恥ずかしいんですけども
そうですね、はい、
まあ、今回、サーティーデラックスのリプレイス、
はい、
ということについてちょっとおしゃべりしたいなと思ってしたんですけども、
そうですね、
はい、次回は
次回ね、
今度僕はリプレイスっていうことで出たんですけど、はい、隣に杉山とですね、
あ
はい、メンバーのタルマ、
あ、そうですね、
この二人がですね、
はい、
ルドビコさんの舞台、
はい、
ロミオに出ますので、
はい、
今度そっちの方を今度逆に聞いてやろうかな、
おお、ドキドキしますね
って思います。
はい、
わかりました。まあね、次回の方も、お楽しみにということで、
そうですね、
はい、それでは皆さん、はい、今日はこの辺でさようなら。